はい、皆さんよくいらっしゃいました。今日8月の最初の日曜日ということで、私たちの教会ではこの8月の第1の日曜日はですね、毎年平和記念礼拝、平和を祈る礼拝ということで共に捧げております。8月6日、そして9日、15日の敗戦の日と、私たち、原子爆弾、また戦争をですね、覚えるこの時期でありますけれども、それぞれにこの戦争をまた考える時でもあるけれども、共にですね、この主にある家族が集まって平和のために祈りましょうという思いでありますけれども、今日は許す恵みというテーマでお話をしたいと思います。被爆80年ですね、あの原子爆弾から80年が経過したと、もうそんなに経ったのかという思いもあれば、まだ80年かという思いもありますね。私は昭和35年の生まれなので、この原子爆弾の時から15年して生まれたということなのかな。20年ですからね、昭和20年ですから、まだ私が生まれた頃は本当にまだまだこの広島の町は、元町にいわゆる原爆スラムもありましたし、この御嶽の上から、広島城がくっきり見えてました。高いビルもほとんどなくてですね、またなんとなくこの被爆の跡が残っている、あの肘山の裏のあたりの、雑然としたところとかですね、まだ、私は小さい頃はあの辺は行っちゃいけんぞみたいなところがあったりね、しましたね。でも、着実にこの町も復興して、そして、今日はなんと広電の市電がですね、広島駅に、もう動いてるんですかね。今日の朝から駅から直接駅に直接乗り入れると、日本で初めてだそうですね。この私も何度か建設してるところは見ましたけど、まだ乗ったことがないので、ぜひ乗って駅の中にこうね入っていきたいなと思いますけども、そうやってこの町は、もちろんこの国も復興を遂げてはきておりますけれども、やはり80年前の悲惨な出来事を決して忘れてはいけない、その新たになっていく町と同時に決して忘れてはいけないことがあるということですね。時間が経てば経つほどその重みを感じるわけであります。一瞬にして多くの方の命が失われて、そして今もそのことでね苦しんでいらっしゃる方が大勢いらっしゃるということを、私たち忘れてはならないと思います。そしてさらに愚かなことはですね、いまだにこの人類は核兵器を手放せないんですね。なんと世界にまだ1万2000発以上核兵器が存在しているそうです。地球を何度も破壊できるぐらいの能力だそうです。なんでそんなものを人間が、ね、持ってなきゃいけないのかなという感じですけれども、ただその核兵器がこの80年間使われなかったっていうのは、やはりこの広島長崎のですね、この実際に核兵器が使われたその悲惨な記憶っていうものを語り継いできたことだろうと思います。それはこの町、そして長崎、そしてこの国が果たしてきた役割は大きいとは思いますけれども、まだまだ、このね、この地球上から核兵器がなくなるまで、この叫びは続けなければならないと思います。しかしまた一方でね、戦火は消えないんですね。核は使われなかったけれども、戦争は世界中で続いている。相変わらず人間は殺し合いをしているわけですね。そしてなんとですね、2024年、世界で使われた軍事費は400兆円に及ぶそうですね。400兆円って言ってちょっとね、よく分かりませんけど、日本の国家予算が大体100兆円ぐらいですかね。その4倍、世界でこの人殺しのために使われているという、 人間の愚かさを本当に感じざるを得ない、そういうことですね。まあ、私たちこの国に、この世界に平和を実現していくためにどうすべきかということは、まあ、もちろんこのいろんな角度から議論もされ、またそれぞれに考えていることではありますけれども、争いの原因ってどこにあるかというとですね、それは民族の対立であったり、領土問題であったり、あるいは経済であったり、場合によっては宗教であったりですね、さまざまな理由があるわけですけれども、その根底にあるのはやっぱり人間同士の憎しみとか恨みですね。そういう負の感情というか、相手を憎み嫌い、また亡き者にせざるを得ないというような、そういうネガティブな気持ち、それが人間の根底にあり続けるということだろうと思いますが、じゃあその憎しみや恨みをね、取り除くにはどうしたらいいかというと、結局のところは許すしかないんですよね。結局のところは相手を許すしかない。それは誰が考えてももうそれは分かっていることなわけですけれども、人間はひどい目に遭わされると、それと同じことをやって相手にも同じ目に遭わせなきゃいけないという、その復讐をしたくなるわけですけど、結局その復讐された方はまた新たな復讐が生まれてですね、憎しみの連鎖が続いている。その最たるものは今のパレスチナの問題だろうと思いますけどね。大昔そのアブラハムがやってきたところから始まってるわけですから、もう何千年にもわたって憎しみの連鎖が続いている。結局のところ、被害者が加害者を許すしかないんですね。だからお互いに許し合うということしか、この憎しみを取り除いて、そして平和を実現する方法はないんだろうと思いますね。ただ許すことはとても難しいことですね。許すということは非常に難しい。それは、いろんな理由がありますけども、一つには、私たちには正義感というものがあってですね、だから悪事は罰せられなきゃいけないと、そうでないと不公平、この地球上に正義を実現するためには悪は裁かれなきゃいけないんだと、それ確かにそういう面もありますけれども、そしてまた被害者の側に立つと、自分だけこんなひどい目に遭っているのは不公平だと、相手もそういう目に遭わないと、不公平だという、そういう気持ちも当然あるし、あるいはこれで許してしまったらまた同じことをするかもしれない、またもっとひどくなるかもしれないという、そういう不安というかね、そういうこともあるのも事実なんですね。だから人を許すということは非常に難しいことではあるとは思います。しかし、私たちはこの聖書によってですね、神が私たち人間のために何をなされたかということを知っているわけですね。それは神は私たちの罪を無条件に、そして全て許されたということです。人が神に対して犯し続けた罪も、また人が人に対して犯した罪も神は全て許されている。あんなひどいことをしたのに神はお許しになるのかと、あれは許してはいけないんじゃないかというようなことでも神は許すとおっしゃってるんですね。その証拠がイエス・キリストなわけでありまして、もちろん神は何もしないで手放しで許したわけではありません。神ご自身が人となって、そして全人類のすべての罪を自ら背負って、それを罰せられたわけですね。その罪の罰を自ら全て背負われた。まるで自分が加害者であるかのように神は振る舞われたわけです。私を責めなさいと、あなた方が持っている憎しみや恨みを全部私に背負わせなさいと、そうやって自ら全て背負われた、その証が十字架なわけです。教会のシンボルである十字架は、神が全人類の恨みや怒りや憎しみを背負っ った証拠なんですね。そしてその罪を背負って死んでくださった。ペトロの手紙に十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいましたと書いてあります。十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださった。そもそも人間は自分が犯した罪も、そして神に対して犯した罪も、自らがその責めを負わなければならないのに、神はそれを私が全部負うからと、あなた方が互いにその、罪を裁き合っていたら憎しみの連鎖が終わらないから、全部私に背負わせなさいと、私がそれを全部背負ってあげるからと言って、十字架にかかって死んでくださったわけですね。これがこの、許しのルールの根底にあるわけです。神が私たちをまず許された。神は全ての罪を許してくださっている。イエスはそのことを説かれました。先ほども最初に祈りました主の祈りね、皆さんまあおまじないのようにこうつらつらお読みになっていると思いますけど、あの中に私たちの負い目をお許しください、我らの罪、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえと書いてあるんですね。新しい訳では、私たちの負い目を許してください、つまり私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにと、つまり私たちは自分に罪を犯した人を許すので、神様は私を許してくださいというのが主の祈り。神様、私はあの人を決して許しませんが、私を許してくださいという祈りではないですね。私はあの人を許しますと、なので神様どうぞ許してくださいというのが主の祈り、それを私たちは祈っているわけですね。イエスはそのように祈りなさいと教えてくださった。そしてあの有名な例え話ですね、許されたカレーの例えというのがありますけども、まあ、長いの全部読みませんけれども、これはあの弟子のペトロがね、イエスに、イエス様、一体私は何回まで人を許すべきでしょうかってこう聞いたんですね。でそれに対してイエスは7の70倍って言われた、490回だった、ね、まあ、これはつまり無限に許せということですね。何回まで、3回まで、仏の顔は何度ですかね、3度ですかね、キリストは490回ですね、いや無限ということですね。全てもう何回許したらいいっていうんじゃないと、許すというのはいつまでも許し続けなさいと、そう言われた後でこの例え話をなさったと。本当の話じゃありませんけれども、その王様がですね、自分たちの家来を集めてそれぞれの負債を許してやったと。みんな王様に借りてたんですね、いろいろ。でそのうちの一人のカレーが、なんと1万タラントン、借りてたと、王様に。よく王様も貸したと思いますけど、1万タラントンって今のお金でいくと6000億円とか1兆円ぐらいの感じですね。王様は、あ、分かった、1兆円許してやるよってこう許してやったんですね。すごい気前のいい王様で、ものすごい金持ちかどうかありませんけど許してやった。ところがそのカレーはですね、彼に100万円借りてた友達がいたんだけど、それを許さなかったんです、ね、自分は1兆円許してもらったのに、自分の友達は100万は許さなかったと、ね、で王様はそれを怒ってそのカレーを牢屋につないだっていう、その例え話、これ例え話ですけれども、ね、結局それは何を言ってるか、この例え話は何を意味してるかというと、私たちは神様に多大の負債を負っていて、つまり神に対してものすごい罪を犯して、神はその罪を全部許してくれたのに、なんであなたはあなたの隣人の罪を許さないのかと。神が許してくださったその負債に比べれば、あんたの負債なんか本当に小さいじゃないかと、なのにそれをなぜ許さないのかという例え話。実際私たちはされたことは覚えてるけど、したことは覚えてないんです。人間の心理ってそういうもんでね、 恨みはいつまでも残るんですよ。あいつにあんなこと言われたとかあんなことされたとかって もう一生忘れないみたいなこと言うんですけど、自分がやったことはねすぐ忘れるんです。いいのか悪いのか分かりませんけど、まあ、私ももちろんそうなんですけど、神様はあなたの罪を全部許してやると、一兆だろうと二兆だろうと百兆だろうと全部許してやると。だから、ね、あなたもあなたの隣人を許しなさいと言われて、そのようにおっしゃ教えてくださったわけですね。でその教えを受け継いだ人たちもね、その手紙の中で、言ってます。エフェソの手紙、今日の御言葉ですけれども、パウロの書簡の中で言ってる言葉ですけど、互いに親切にし憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさいって。ただ許し合いなさいと言ってるわけじゃない。神はキリストによってあなたを許してくださったでしょうと。神は一人子を送ってあなたの罪を全部帳消しにしてくださったんだから、互いにあなた方も許し合いなさいと。神に許されたと思っているんだったら、あなたも誰かを許しなさいとパウロは説いているわけですね。そしてこの、まあ、今日私が申し上げたいことはですね、もちろんこの許されてるということは大きな恵みなわけですね。私たち何もしてないのに、何にも神様にいいことしてないのに、神様は全部私の罪を許してくださったというのは大きな恵みですね。ギフトです、プレゼントです。でもそのことももちろん恵みなんだけども、私たちはそもそも人を許すことは苦手なんですよ。難しいことです、困難なことなんですね。だけども神に許されたっていうその思いがあることによって、私たちも誰かを許すそのハードルが下がってるわけですね。神がこんな私も許してくださったんだから、私もあいつは許せんなと思うけど許さないかんなと、ね、神様は許してくださったんだから私が許せないというのは、これは神様に申し訳が立たないなと。だから許すことは義務というよりもむしろね恵みなんだと思うんですよ。こんな罪深い私たちでも誰かを許すことができるのは神様からいただいた大きな恵みなんですね。実際人を許すっていうのはですね、人間ができる最も崇高で美しい行為です。私たちがもう何にもいいことできんにしで死んだとしてもですね、誰か許せたらもうそれだけで生きてた価値はある。それぐらいやっぱり重くて大きくて美しい行為ですね。でも神様はそれを私たちができるようにしてくださったんですよ。いや神様、私は許せません、じゃあ十字架を見なさいと、あなたの罪を私は全部背負ってやったんだよと、だったらあなたも許せるんじゃないのと、こうそうおっしゃってくださってるんじゃないかなと思いますね。そして許せるっていうことはですね、実は私たちが自分自身が、その最初にも言いましたけども、なぜ人を許せないかというと、憎しみや恨みを抱いてるからなんですね。そして不思議なことに、誰かを許せた瞬間に私たちのその心の中にある醜い憎しみや恨みから解放されるんです。誰も憎しみや恨みをずっと持ってたいと思わないじゃないですか。でも神様、まあとてもじゃないけど、もう難しいけど、でもあの人を許したいと思うし許しますと、そう祈った瞬間に私たちの内側の恨みや憎しみが徐々に溶けていくんですね。だから許すことも恵みだと私は申し上げているわけです。許すことによって私たちの心は解放されていくんです、ね、実はあの許すという言葉はですね、ギリシャ語の許すという言葉は解放するという意味を持っているんです。イクオ同じ意味を持っている言葉なんですね、うん、許すことは解放することですし、許すことは解放されることなんですよ。恨みや憎しみによって縛られている私たちの心が解かれていくということ。神は私たちを許してくださっただけではなく、私たちが誰かを許す恵みも与えてくださっているということですね。で今日は最後にですね、 そのまさに許しの恵みを実際に行った人のお話をしたいと思うんですけれども、皆さん南アフリカにですね、アパルトヘイトという、政策っていうものがあったのはご存知でしょうかね。1948年から1994年まで、行われていたんですね。若い人は知らないかもしれませんけれども、南アフリカっていうのはアフリカの一番先っちょの小さな国なんですけども、そこに約1割の白人が入植した白人がおりまして、彼らがですね、このその国を自分の力で支配するために白人優位政策っていうのをやったんですね。で、人種を隔離すると、白人と黒人を常に隔離し、そして白人が常に優位に生活できるようにな政策をし、また裁判でも常に白人が優位にあって、白人がやった悪いことはほとんど無罪にされていった。本当に人類史上ね、まれに見るひどいやり方ですけれども、その結果、その間ですね、約40年以上ですかね、本当に多くの黒人が白人たちによって差別され、また残虐なことを受けたんですね。しかしこの1990年にですね、フレデリック・デクラークという大統領、白人の大統領ですけれども、彼がこのアパルトヘイトをやめようとこう言ったんです。白人なんですけどね。でやっぱりこれおかしいと、なぜ彼がそのアパルトヘイトをやめようとしたのかというと、私もちょっと調べてないんですけれども、そしてアパルトヘイト、反アパルトヘイトの象徴だったネルソン・マンデラという人ですね、この人27年間牢屋に入れられてたんです。アパルトヘイトに反対してたということで27年間牢屋に入れてたんですけれども、このデクラークがアパルトヘイトをやめようと言って、釈放されたんです。そして1994年にネルソン・マンデラが全国民による選挙によって黒人初の大統領になったんですね。だこの年アパルトヘイトが事実上終わったわけです。黒人の大統領が生まれたわけですね。皆さんもね、このあたりのことはご存知かと思いますけれども、そしてネルソン・マンデラが最初に何をやったかというとですね、結局その、50年ぐらいの間に白人と黒人の間の憎しみが、憎しみは主にもちろん黒人側ですけれどもね、この募りきってるわけですね。散々ひどいことされて、だからこの白人と黒人を和解させると、そうしないとこの国の未来はないと彼は考えてですね、でこのデズモンド・ツツという、この人が南アフリカで初めての黒人の聖公会の司祭になったんですね。でこの人ですけれども、もちろんこの人も反アパルトヘイトの活動家だったんですけれども、このツツ主教という人をですね、真実和解委員会というものを作って、その長に任命したんです。皆さんお聞きになったことありますか、真実和解協会というのがあったんですね。でこの真実和解委員会ですね、真実和解委員会というのは、黒人が、アパルトヘイトの間に、白人たちによってひどいことをされたということを訴える、告発する。で告発された相手はそこに呼ばれてくるんですけども、その時に、主にはね、警官とか軍人とかそういう、人たちだったようですけど、それ以外の人もいたみたいですけれども、この向かい合ってですね、告発者の方が、私はこの人にいついつこういうひどい目に遭わされましたと、いうことを告発すると。そしてもしその告発された側の人が、はい私は確かにやりましたと認めたらですね、何の罪にも問わないって、そこで許してやるって、信じられますか。もし本人がはい私はやりましたと言ったら許すって言うんです。何のためにやってるって感じですよね。はいやりましたと言ったら それは当然普通の裁判だったら、じゃあお前は何年の刑だとか、ね、お前にはこういう罰を加えるということになるんだけど、真実和解委員会はそうじゃない、真実和解だから、本当に私はやりましたと認めたら、それを何の罪にも認めを問わないと。でなぜじゃあマンデラがそういうことをやったかというとですね、彼はこう言ってるんですね。この国に必要なのは、南アフリカに必要なのは正義じゃなくて癒しなんだと。もしここで正義を実行したらですね、この何十年にもわたるアパルトヘイトの間に、まあ散々ひどいことやってきてるわけですから、その人たちがみんな罪に問われる。もし正義を実行したら、もうどれだけの人が裁かれて、ね、まあ、あるいはまあ死刑とか、ね、刑務所に入れられるとか、それが正義ですけど、でもマンデラはいや、この国に必要なのは正義じゃない、むしろ癒しなんだ、こう傷ついた人たちが癒されないといけないんだ、そういうふうに彼が言って、そしてこのね、まあ、本当信じられない真実和解委員会というのが、実際に行われたんです。でそこでのお話なんです、そこでのお話ですけども、で実はこの話を、ですね、フィリップ・ヤンシーという人のグレースノート365日という本に載ってたので、私はまあ今年読んだ本の中で一番印象的な本なんですけども、でこの書いてある通り私読みたいと思うんですけども、恵みの働きを見るとき世界は沈黙する。27年ぶりに刑務所を出て南アフリカ共和国大統領に選ばれたネルソン・マンデラ、彼が大統領就任式の講壇に一緒に上がってほしいと看守に言ったとき、恵みの持つ教訓が世界に提供された。マンデラは大統領に任命されたときに、自分がずっと収監されていた刑務所の看守に一緒に上がってくれって言ったんですよ。その後マンデラはデズモンド・ツツ主教を真実和解委員会ですねというあっと驚くような名称を持つ正式な政府委員会の長に指名した。多くの国々で抑圧されていた人種や部族が他の人種や部族を支配するのを見たマンデラは、そうした自然の復讐パターンを打開する方法を探ったと。実際アフリカではね、民族同士の争い戦いっていうのが、まあ、今も続いてますけれども、そういうのがたくさん、まあ、世界中であると。だからマンデラはそれをこの国に起こしたくなかったんですね。でどうやったらこの復讐パターン、こう憎しみが憎しみを生むパターンを解決できるかなと思って考えたわけですけれども、それから2年半南アフリカは真実和解委員会の聴聞に出される残虐行為の報告に耳を傾けた。ルールは簡単だ。白人警官や軍の士官が自発的に告発者と向かい合い、自らの犯罪を告白する。完全に罪を認めた者は裁判にかけられず罰せられることもないというルールだ。強硬論者たちは犯罪者を自由にさせるこの明らかな不正義に文句を言ったが、マンデラは主張した。この国は正義よりも癒しを必要としていると。ある聴聞会でバンデ・ブロイクという警官が他の警官たちと共に起こした事件について証述した。彼らは18歳の少年を銃で撃ち、その遺体を燃やしたのだった。8年後、バンデ・ブロイクはその同じ家に戻ってきて、今度は少年の父親を捕まえた。警官たちが夫を材木の山に乗せて、体にガソリンを浴びせ火を放つのを妻は無理やり見せられた。長男と夫を失った老いた女性に発言の機会が与えられると、法廷は静まり返った。バンデ・ブロイク被告に何を望みますか、判事が尋ねた。女性はバンデ・ブロイクに、 夫の体を焼いた場所に行って灰を集めてほしい。そうすればきちんと埋葬してやれるからと言った。警官は頭を垂れうなずいた。それから彼女はさらに要望を加えた。私はバンデブロイクさんに家族全員を奪われました。でも私にはまだ愛がたくさん残っています。彼には月に2回ゲットーに来て、ゲットーというのは、まあ、自分たちが住んでいる、ね、貧しい地域ですけれども、ゲットーに来て私と一日を過ごしてもらいたいのです。そうすれば私はブロイクさんの母親のようになれます。そしてバンテ・ブロイクさんが神に許されていること、そして私も彼を許していることを知ってほしいのです。ブロイクさんを抱きしめたいのです。そうすれば私の愛が本物であることがブロイクさんにわかるでしょう。この女性が法廷の証人台に向かって歩き出すと、誰かがアメージンググレースを歌い始めた。しかしバンデブロイクには聞こえなかった。感極まって気絶していたからだ。実際にあったお話なんですね。ここに描かれているのは許す恵みなんですね。この自分の息子と夫をひどい、全く何の理由もなく殺された女性ですけれども、彼女はイエス・キリストによって自分も神に許されていること、神に愛されていることを知っていたから、このバンデブロイクというひどいことをした警察官をに復讐をしなかった。でむしろ彼に神の愛を知ってほしかったんですね。コロサイ書の3章の13節か14節に、互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆ですと。まさにね、このお話その通りですね。主があなた方を許してくださったように愛し合いなさい。そして愛を持って互いに結び合いなさいですね。皆さん、私たちは許すことのできる力を神からいただいているんです。神は私たち、この罪深い弱い私たちが誰かを許すことができるように、その一人子を送り十字架にかけてくださった。そこまでして私たちに許す力を与えてくださった。この許しの恵み、許す恵みをですね、難しいことではありますけれども、主に感謝をするとともに生かしていきたいなと思いますね。そうするときに本当の意味でこの世界に平和が訪れる。復讐の連鎖を終わらせるのは許すしかない。真実和解委員会がですね、世界で開かれることを望みます。お祈りしましょう。天の父なる神様、この世界に憎しみが、恨みが、怒りが渦巻いている。神はあなたはそれをご覧になって深い痛みを覚えておられると思います。そして私たちに言われました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのですと。主よ、十字架によって私たちに示されたその大きな許し、私たちも許されたものとして互いに許し合い、そして愛の絆で結ばれていく、そのことだけがこの世界に平和をもたらすことができると私たちは知っています。どうぞこのメッセージが、この真理が
世界を変えることができるように、あの南アフリカを変えたように世界を変えることができるように、あなたを信ずる者たちが本当の許しと本当の愛に立ち返ってこの世界を変えることができるように私たちもお持ちください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。